2020年5月17日復活節第6手術無回収礼拝を始めます。それでは初めに聖書を朗読します。本日の聖書箇所はヨハネによる福音書16章25節から33節新共同訳の新約聖書201ページをお読みします。私はこれらのことを例えを用いて話してきた。もはや例えによらず、はっきり父について知らせる時が来る。その日にはあなた方は私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行く。弟子たちは言った。今ははっきりとお話になり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。これによって、あなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。本日の聖書箇所から説教、キリストの勝利をお伝えします。本日の御言葉は、イエス様が十字架へと赴く前、最後の晩餐の後に、弟子たちに語られた説教、いわゆる告別説教の最後の部分であります。主はこの後、祭司長らに逮捕され、不当な裁判を受け、十字架で死んで復活なさいます。そうであれば、再び弟子たちと相まみえることを前提にお話しなされても良いはずでしょう。それにもかかわらず、もう二度と弟子たちと会えないかのような口ぶりです。なぜ主はもう二度と会えないかのような告別説教として弟子たちに語られるのでしょうか。それは、ここでの説教は後の時代の弟子たちのためにも語られているからです。後の時代の弟子たちはイエス様のお姿を見たことがありません。少なくとも私たちが地上での人生を過ごす間、生身のキリストにお会いすることはできない。そういうまだ見ぬ新しい弟子に向かっても語られた御言葉だからこそ、まるで遺言のような告別説教という形が取られたと言ってよいかと思います。本日は告別説教の締めくくり、さらにこの後は最後のお祈りになります。 告別説教の締めくくりにおいて前半部分で語られたのは、天の父と御子イエスの親しい関係。次に、御子イエスと弟子との親しい関係。そして、天の父と弟子たちとの親しい関係であります。天の父と御子イエスは親しいのは当然。しかし、天の父と人間とは残念ながら親しいとは言えない関係になってしまっている。神と人、この間に横たわる絶望的な距離を一気に縮めてくださるのは他でもなく、私たちの主、神の子キリストなのです。神と人間との距離感は、ひとえに人間とキリストとの距離感にかかっていると、そのことを受け止めてよいかと思います。その距離感を縮めるために命を懸けて尽くすのは弟子の方ではありません。主が近づいてきてくださる。ご自分のすべてを犠牲にして近づいてきてくださる。弟子はただ主のご奉仕、つまり十字架をありがたく頂戴するしかないのです。その十字架に何が込められているのでしょうか。ああ、神はそこまで真心と真実と思って私たちのことを考え尽くしてくださる。人間同士の関係のような嘘偽りはなく、双心もなく、気が変わることもない。神は永遠に真実でいてくださる。そうやって熱い神の思いをこちらも熱く受け止める。それが神と人間の親しい関係なのであります。そのような境地に至ったのでしょうか。最後の晩餐において、弟子たちはイエス様がどのようなお方なのか、すっかり理解したと告白しています。一見、麗しい関係が成立したかのように思えます。弟子がこうして主に対する信仰を告白するということは、決して軽いことではありません。しかし、イエス様は弟子の告白に水を差すようなことをおっしゃいます。今ようやく信じるようになったのか。ちょっとお前たち、今頃信じたのか。遅すぎるぞ。とでも言わんばかりの皮肉めいた表現です。せっかく弟子たちが信じたのに、この後すぐ彼らが直面する悲しい出来事。そこに主は弟子たちの目を向けさせられます。その悲しい出来事とはご存知、弟子たちがイエス様を見捨てて逃げ去ってしまうことであります。信じて間もない弟子たちにはとんでもない挫折が待っているぞと。主は弟子たちが自分の信仰に少しでも酔いしれることを許してはくださいません。弟子はキリストを見捨てうる存在だと。主はその厳しい現実を今ここにいる私たちにも突きつけておられる。そう受け止める必要があるのです。キリストを信じた結果が この程度のざまなのかと、弟子とは何者なのかと、これほどまでに弟子を深く愛してくださる主を弟子は一人きりにしてしまう。そんなふうに言われると悲しくなってしまいます。私たちはなんて薄情なんだろう、なんて解消なしなんだろう、なんて恩知らずなんだろう。それが弟子の悲しい現実だと、せっかく信じ始めた弟子たちは冷や水をかけられるのであります。そうではありますが、イエス様は弟子の心をくじくために冷たいことをおっしゃっているのではありません。むしろ苦難の中にある私たちに平和を与えるためだと主は仰せであります。なぜ弟子に見捨てられてしまうキリストがそんな強気なことを言うことができるのでしょうか。それは他でもなく、御子キリストは御父と共におられるからであります。神はキリストをお見捨てにならない。たとえ人間の弟子が見捨てても、御父は御子と共におられる。その盤石な関係において弟子は大丈夫だという根拠があるのです。私たち自身は決して大丈夫な存在ではありません。たとえ信仰はあっても決心は揺らいでしまう。信仰を貫き通せる確かさはどこにもない。私たち自身に師弟関係を盤石たらしめる根拠はありません。大事な師匠を一人きりにしてしまう。それでもなお神は永遠にキリストと共におられる。それこそが弟子とキリストの関係が破られない絶対に確実な保証なのであります。なぜなら天の父が御子をお見捨てにならないように、キリストは弟子をお見捨てにならないから。弟子が師匠を選ぶのではなく、師匠が弟子を選ぶ。選ぶ主体が人間ではなく神の側にあるからこそ、両者の関係性は決して壊されないのだと。私たちは自分自身に対してではなく、主に対して絶対的な確信を抱くのであります。その盤石な関係性を前提として、主は弟子たちに決して楽観視できない未来を指し示されます。あなた方には世で苦難がある。ここでの苦難とは第一に迫害であります。キリストを信じることから来る迫害。弟子が天に属するがゆえにこの世から受ける種々の迫害。これが第一の意味なのです。苦難の次なる意味として何が考えられるでしょうか。およそ弟子たちの信仰を揺さぶるかもしれないあらゆるものを思い浮かべても良いのではないでしょうか。もしかしたら新型コロナウイルスによる感染症もここでの苦難に含めて良いのではないかと思います。私たちは弱い肉体で生きています。絶えず外からのストレス、 内なるストレスにさらされています。たとえキリストを信じていても、他の人たちと比べてどこが強いのか。弱さという事柄において、大した違いはないのかもしれません。そこで、もし信仰が揺らいでしまうことがあるのなら、そのために私たちに与えられた御言葉があります。私はすでに世に勝っている。この御言葉は弟子が絶望してしまうことを許しません。絶望などできないのです。むしろ弟子が苦難にあって絶望感に襲われることを見越して永遠に鳴り響く勝利の金言であります。私はすでに世に勝っている。この御言葉はイエス様があの恐ろしい十字架にかかる前に語られた御言葉だということを忘れることはできません。十字架を経ていないのなら当然復活もまだ先の話だということであります。その状況はあたかも今の私たちと重ね合わされているようです。今を生きる私たち。人生の先には苦難があり、確実な死があり、復活はまだ遠い未来にある。それにもかかわらず、キリストの勝利は先んじてある。この御言葉を理屈で考えますと、そこにはある種の強引さが浮かび上がってきます。本来の理屈では、苦難があればそれと戦うことになるでしょう。苦難が小さければ勝てるかもしれない。しかし、苦難が大きければ人はそこで萎えてしまうかもしれない。屈服してしまうかもしれない。それまで信じてきたものを捨ててしまうかもしれない。結論として諦めてしまうかもしれない。それが敗北というものであります。そういう当たり前の理屈をバッサリと断ち切ってしまうものがある。それがキリストの勝利だというわけであります。すでに世に打ち勝ったキリストがおられる。そこで人間の中にあるダメかもしれないという敗北への不安も絶望感も無理やり取り除かれていく。だからこそ最後に求められる言葉として勇気を出しなさいと言われるのです。勇気を出すために頼りにするのは自分の力ではありません。ここを勘違いすればすべてが台無しになってしまいます。それでは一人一人にある信仰の力を頼りにするのでしょうか。それも怪しいものです。正確な表現ではありません。たとえ信仰があっても弟子は所詮主を見捨ててしまうもの。勇気を出せ。それはキリストが世に勝利されたから。すべてを克服し、すべてを支配する神の子が勝利されたから。だから勇気を出しなさい、なのであります。この後、主が予言なされた通り、弟子たちは主を見捨てて一人きりにしてしまった。その惨憺たる結果を覆すことはできません。 弟子たちの失敗を超えて貫かれるもの、そこに教会の信仰の土台があるのです。主は決して弟子をお見捨てにならない。それこそがキリストの勝利であります。世に苦難があっても弟子は平和を得させていただく。主は苦難がなくなるとはおっしゃいません。苦難が消え去ることを期待するのではなく、苦難の最中にあっても心には平和があるのです。お祈りいたします。天の父よ、あなたはすべて作られたものに良いものを与え、また災いをも与えられる作り主。主の皆が称えられますように。今世界にも、またこの国にも苦難があることを覚えます。すでに耐えきれずこの世を去っていった人々がいることを覚えます。どうか世界に、またこの国に慰めをお与えください。苦難の中にある人々に平和をお与えください。心も体も飢え渇いている人々に必要なものをお与えください。為政者にはさらなる知恵を、医療従事者には休息をどうかお与えください。御子が私たちに先立って人間として苦しんでくださったことを感謝します。私たちの痛みをご存知であられる主よ、どうか痛んでいる人に癒しをお与えください。この苦しみの中にあっても前に進む希望の光をお与えください。そしてどうか私たちがますますあなたの御前に悔い改めることを得させてください。あなたこそが世界の王、どうか主よ、慈しみ深くこの世を支配してください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. How I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a
where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down.
In joy or pain.